富山お仕事探訪。このコーナーでは、さまざまな分野で活躍する方にスポットを当て、どのような仕事に従事しているかをはじめ、モチベーションアップの秘訣や日々の楽しみまで幅広くお聞きします。今週は富山消防署救急科救急救命士、穴田康子さんです。救急救命士は救急車などに乗って傷病者がいる現場に向かい、必要な救命処置を行いながら医師に引き渡すという、命の危険が迫っているような緊急を要する場面において重要な役割を担っています。今週は救急救命士の仕事に迫ります。
穴田さんが救急救命士になろうと思ったきっかけはどういったことがあったんですか？
はい、救急車のサイレンの音って誰もが聞かれたことあると思うんですけども、高校生の頃にその音を聞くたびに、今搬送された方は大丈夫だったかなとか、どうだったかなと心配するようになっている自分に気がついて、心配するぐらいなら私も救急の現場へ駆けつけてできることをしたいと思うようになりまして、救急隊、その中でも救急救命士の資格取得を目指しました。
そうですか。私がやらなければというような、
最前線ではないですが、求めている人のところに行って活動する職に就きたいなと思いました。
もともとなんというか心の優しいところがあったりとか、あと正義感が強かったりとか、そういったお子さんだったんですかね？
自分では自覚してないですが、そうだったんですかね、わかりませんが、
今のね、その大丈夫かなって心配する気持ちでね、救急車見てらっしゃったというのはね、ああそうですか。でもご自身ではね、なかなかそうですっていうふうにもならないかもしれませんけれども、はい、そうしますと、この救急救命士になるために、どういった勉強をしてこられたんでしょうか？
救急救命士は厚生労働大臣の免許を受けた国家資格になります。
はい、
4種類ある養成機関にて定められた養成課程を修了したものが国家試験の受験資格を得ることができます。1つ目は専門学校で2年または3年、2つ目は准看護師資格取得後の自衛隊衛生学校で1年、3つ目は大学で4年、4つ目は消防機関で救急業務に5年または2000時間以上の実務経験を有した救急隊員が入所する救急救命士養成施設にて6ヶ月以上。以上4種類の養成機関にて救急救命士として必要な知識と技術を習得した後に受験資格を得ることができます。4つ目の救急救命士養成施設のみ、消防職員でないと行くことができない養成機関になります。ちなみに私は1つ目の専門学校で受験資格を経て国家試験を受験して免許を取得しました。
そうですか。専門学校時代の思い出、どんなことがありますか？
兵庫県の専門学校に行ってたのですが、谷にありまして、もう周りは山だらけで、霧がいっぱい立ち込めるような場所だったので、寮生と同じ科の友達と霧の中登下校するという、
それが
思い出ですね。
印象深いですよね。
印象深い、はい、あれ富山と違うみたいな。
富山にも専門学校ってあるんですか？
富山にはないですが、近くですと新潟と石川県に専門学校はあります。
そうなんですか。救急救命士になろうと思い専門学校に行って、でもこうちょっと思ってたのと違ったかなとか、思っていたよりもだったなとか、いかがでしたか？
そうですね、急病の方や怪我をした方っていう印象で救急隊目指しましたけども、中にはその自損だったり自殺だったり 刃物を持っていらっしゃる方もいるので、こっちの身の危険も感じる現場もありますし、ゴミ屋敷と言われるようなゴミがいっぱいあるようなお家への出動は結構ありますので、そういった中での活動は匂いとの戦いや排泄物とかもあるので、感染のリスクとの戦いもあります。硫化水素など危険なものが流出している現場とか、自分の命を危険にさらさないといけない現場が多々あって、あ、想像以上だなと、ここまで想定していなかったなと思ったことはあります。考えが甘かったなと。
本当に警察の方との一緒のお仕事になるということですよね。
はい、そういった危険な現場は警察さんも一緒に協力していただいて活動してます。とりあえず1秒でも早く搬送することを心がけてます。
ご自身の健康管理も大変ですか？大事ですね。
そうですね、こっちが辛い状況ではしっかりした活動もできないので、日頃から健康管理には意識して生活してます。
穴田さん小柄でいらっしゃるから。
そこまで小柄でも。
そうですか、はい、なんか大丈夫ですかっていう感じしますけどね。元気いっぱいですか？
あ、元気です。助けていただいてます、周りの方には。
救急支援指令、急病事故、
こういった指令が全館に流れるんですね。
はい、はい、流れます。
で、今救急車がまた
救急隊の出動だけ3人なので、救急隊対応できない場合は消防隊の支援、救助隊の支援という形で出動指令がかかります。
なんだかね、ここにいるだけでやっぱり緊張感ありますね。
そうですね、
いつ、ね、どういうことが起きて出動しなければいけないのかということになりますもんね。
はい、私も今日は休みです、関係ないんですけども、はい、この指令が鳴るとドキッとします。
そうですよね。
急病事故。
それでそんな想像以上だと思われた後も、
はい、
でもそれでもやはり目指す気持ちは変わらなかったんですね。
そうですね、まだ全然自分思っている活動ができてないので、日々勉強で頑張ってます。
そうですか。その他ですね、初期の頃ですよね、どんな感じでしたか？
はい、ちょっとずれてしまうかもしれないんですけど、救急現場では傷病者本人や家族から症状や経過を説明していただいたり、いろいろとお話しさせていくことがあるんですけども、特に高齢の方が話される富山弁が分からなくて、上司に「え、今何て言ったんですか？」みたいな感じで通訳をお願いすることが多々ありました。
あ、そうですか。はい、あれ、穴田さんご出身は？
富山生まれ富山育ちなんですけども、
はい、
だからまさか富山弁が壁になるとは思っていなくて、でもこれまで多くの方と接して経験を積んできたので、昔に比べたら障害なく活動できていると思います。
あ、そうですか。はい、やっぱりこう年齢の高い方かなり富山弁ですもんね。そこですか？
はい、連続で話されるので、なんとなくのニュアンスで分かったつもりでいました、最初の頃は。
まあ、特にちょっとね、お元気でない、ちょっと弱っていらっしゃるような状況で、はい、言葉もはっきり出ないような状況だったりすると、聞き取りにくいってこともあるのかもしれませんね。はい、
そうですね、1回しか言ってくださらなかったりすることもあるので、止まってしまう時は多々ありました。
ん？それはなかなか意外なことでした、ね、
ちょっと壁でした。
そうですか。で、今ですね、この救急救命士を目指していらっしゃる方に、こう何かメッセージというかアドバイスなどはありますでしょうか？
はい、なんか私から言えることでもないんですけども、救急医療機器は日々進歩してます。で、傷病者のためにより良い活動するには、救急救命士もその進歩に十分対応していく必要があるので、救命士の免許を取得できたからといって安心せず、日々勉強で一緒に頑張っていきたいなと思います。
女性男性っていうのはもう関係ないですもんね。
そうですね、資格取得に関しては関係ないですね。
実際に働かれるのってもしかして女性って少ないんですか？
今はまだ少ないです。
そうですか、はい、もちろんその男性の、力強さっていうのもねあると思いますし、また女性のこう細やかさっていうこともあると思いますし、どちらもねいらっしゃるとまた安心ですね。
そうですね、絶対傷病者の方も男性もいらっしゃれば女性もいらっしゃるので、救急隊もその女性男性いればそれぞれのニーズに対応できるんじゃないかなと思います。
お話は富山消防署救急科救急救命士穴田康子さんでした。20日土曜日祝日から26日金曜日までは春の火災予防週間です。春はフェーン現象などにより火災が起きやすい季節です。大きな火災につながることもあるため、火の取り扱いには十分注意しましょう。詳しくは富山市消防局予防課電話076-493-4141、076-493-4141番までお問い合わせください。富山お仕事探訪、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。